11暮らしの情報広場朝霞地区一部事務組合市長表敬訪問市内サークルなどの催し物私たちの健康10ページ朝霞地区一部事務組合各種講習のお知らせ講習防火管理再講習3月12日金曜午後1時30分から4時対象市内在住または在勤で講習防火管理新規講習を修了した方費用1400円当日出勤防災管理新規講習3月11日木曜午前10時から午後4時対象市内在住または在勤で次のいずれかに該当する方講習防火管理講習を修了大学などで総務大臣の指定する学科などを修了し1年以上の防火管理の実務経験がある費用2150円当日出勤防災管理再講習3月12日金曜午前9時30分から11時30分対象市内在住または在勤で防災管理再講習が必要な方費用2150円当日出勤共通事項場所朝霞消防署公共交通機関などをご利用ください定員各10名申し込み順申し込み2月15日月曜から26日金曜までの平日午前8時30分から午後5時15分に受講申請書窓口または消防本部ホームページで配布市内在住または在勤を証明するもの免許証社員証などおよび写真1枚を直接新座消防署消防課へ問い合わせ埼玉県南西部消防本部予防課460-0121新座消防署消防課478-1311災害などにより中止または延期の場合あり令和3年春季全国火災予防運動防火標語その火事を防ぐあなたに金メダル3月1日月曜から7日日曜まで春季全国火災予防運動が実施されます火の取り扱いに十分注意し火災から大切な生命や財産を守りましょう住宅防火命を守る7つのポイント3つの習慣寝タバコはしないストーブは燃えやすいものから離れた位置で使用するガスコンロなどのそばを離れるときは火を消す4つの対策逃げ遅れを防ぐために住宅用火災警報器を設置する寝具、衣類及びカーテンからの火災を防ぐために防炎品を使用する火災を小さいうちに消すために住宅用消火器などを設置する高齢の方や身体の不自由な方を守るために近所の協力体制を作る住宅用火災警報器を設置しましょうすべての住宅に火災警報器の設置が義務付けられています設置後は定期的に作動確認をするなど適切に維持管理を行い10年を目安に交換しましょう感謝状を贈呈新座消防署では10月に市内で発生した事故現場で人命救助を行った林崎翔太さんと佐々木智樹さんに対し飯倉消防署長から感謝状を贈呈しました写真があります。それぞれ感謝状を手にして、左に林崎翔太さん、右に佐々木智樹さんです。問い合わせ、新座消防署消防課478-1311。市長表敬訪問。紺綬褒章を受章。市内在住の高橋章一さんが、本市の緑地保全や、緑化の推進を図る取り組みに賛同し、平成17年から継続的に ニーザグリーンスマイル基金への寄付を行った功績が認められ、紺綬褒章を受章したことを市長に報告しました。賞状を共に手にする高橋章一さんと市長の写真があります。市内サークルなどの催し物、掲載内容などに関して市では関与していません。本コーナーへ掲載希望の方は、掲載を希望する月の2ヶ月前の20日までに、所定の申請書をシティプロモーションか424-9600へ。工事脳機能障害ピアカウンセリング、地域で共に生きるなの、朝霞新座。2月13日土曜午後1時30分から3時30分、朝霞市産業文化センター、工事脳機能障害家族会、三浦、090-9670-7765。第24回我が町新座写真展、新座市文化協会、新座写真クラブ交流会、2月14日日曜から20日土曜、午前10時から午後6時、新座ホットプラザ、15年前と同じところを取り比べてみました。吉田、090-7823-8211。発達障害の集い、新座生活支援センター。2月10日水曜、午後2時から3時30分、新座生活支援センター。発達障害の方、家族友人の方の意見交換の場です。同センター星岡、480-5153。市ホームページに市内サークルなどの会員募集を掲載しています。掲載中のサークルについては、シティプロモーション課へお問い合わせください。会員募集はこちらとあり、二次元コードが10ページ左から約 9.5 センチ、上から約19センチのところにあります。
私たちの健康、新型コロナウイルスの検査、朝霞地区医師会、岩崎康次、原昭夫。未だに世界中で感染の勢いが収まらない新型コロナウイルス感染症ですが、一般的に行われている検査にはどのようなものがあるのでしょうか。ニュース、情報番組やインターネットなどでも情報が得られるとは思いますが、改めて簡単に解説してみたいと思います。そもそも新型コロナウイルスってどんなウイルスなんでしょう。ウイルスは大きく分類して2つに分けられます。1つは DNA ウイルスで、全世界から撲滅できた天然痘ウイルスや B 型肝炎ウイルスなどがあり、もう1つが今話題の新型コロナウイルスやインフルエンザウイルスなどが属する RNA ウイルスです。現在日常的に行われているウイルス検査には次のようなものがあります。1、遺伝子検査。2、抗原検査。3、抗体検査です。新型コロナウイルス検査もこれらの検査法で行われていますので、一つ一つ解説してみます。1、遺伝子検査。今回の新型コロナウイルス感染症の検査で、一番耳にしたのが PCR 検査ではないでしょうか。この PCR 検査は、遺伝子検査の一つであるポリメラーゼチェインリアクション、ポリメラーゼ連鎖反応の略で、拡散増幅検査と呼ばれています。コロナ禍では、すべての遺伝子検査を PCR 検査と総称しています。目的の遺伝子と結合することのできるプライマーと呼ぶ遺伝子の型を一緒に熱を加えて冷やすと、型も型と結合した遺伝子も2倍に増加します。これを40から50回ほど繰り返すことで、数千億個から数兆個まで増加します。最終的に結合した遺伝子を、数値化など客観的に結果を得る方法を用いて判定します。これを拡散増幅検査、PCR 検査と言います。これまで拡散増幅には1から2時間程度の時間を要していましたが、短時間、30分から1時間で増幅する方法が次々と開発され、現在の新型コロナウイルスの検出に利用されています。2、抗原検査。抗原とは一種のタンパク質で、自然界だけではなく 人工的に作ったありとあらゆるタンパク質が抗原となり得ます。新型コロナウイルスもウイルス表面に特有のタンパク質を持ち合わせています。そのタンパク質を検出する方法が抗原検査です。検査方法としては自動検査装置を用いる方法とイムノクロマトグラフィー法といわれる迅速簡易法があります。迅速簡易法は検出感度が自動機器を用いる方法より低いのですが、15分程度で結果が判定できるのが特徴で、インフルエンザウイルスの検査などで広く利用されています。インフルエンザの流行時期に簡便かつ短時間で検査ができることで注目された検査法でもあります。3. 抗体検査。抗原が体内に侵入・感染すると、抗原を排除しようと特有の細胞やタンパク物質が作用し、抗原に対して特有のタンパク質を産生します。これを抗体と呼び、抗原が侵入・感染してから抗体が産生されるまでの時間によって生成されるタンパク質のタイプが異なります。侵入・感染してから間もなく産生されるのが IgM 抗体で、IgM 抗体が減衰した頃から産生されて、ある一定期間で侵入、感染、防御の役割をするのが IgG 抗体です。このメカニズムを免疫応答と呼びます。新型コロナウイルスの検査では、抗原検査より先に検査法が開発されたのですが、IgG 抗体と IgM 抗体の判別ができなかったため、感染直後なのかが分からず、臨床的にはほとんど採用されませんでした。第1波の終わり頃に IgM 抗体が検査できるようになり、感染していたかどうかを調査する目的で利用されました。同様に IgG 抗体も判別できるようになりましたが、PCR 検査や抗原検査の短時間で検査できる方法や簡便な方法が普及したため、抗体を検査することはほとんどありません。今後、無症候感染がどの程度あったのかを調査することがある場合などには、とても有用な検査です。紹介した検査は、それぞれ特徴があり、目的に沿った検査を選択する必要があります。検出感度が一番高い PCR 検査でも、検出限界がありますし、さまざまな要因により、偽陽性、偽陰性となることがあります。それは PCR 検査だけではなく、抗原検査でも、抗体検査でも起こり得ます。利用している検査法やその検査キットの特徴をよく理解して検査を実施することが大事です。朝霞地区医師会 464-4666